はい、2部やっていきますけれども、ですね、僕の方から鍋Q に、連絡が遅れたというのもありますし、ちょっと鍋Q の方が今週仕事が忙しいというのもあってですね、今週予定してました鍋Q の、ウィンディストリートの方はお休みとさせていただきますので、2部は僕の、フリートークのみということになるんですが、東京行ってきました。先週話しましたけれども、広島東洋カープがクライマックスシリーズのファイナルステージに進出したということで、東京ドームで巨人対広島というのがありましてですね、まあチケットの方を僕の前の上司といいますか、方がですね、オークションで広島戦のチケットを落としたということで、まあその上司と、まあ女の方二人、一人は年上、一人は年下で、僕という四人でですね、東京の方に行くということになったわけなんですが、まあぶっちゃけた話、そんなにな、話してはことはありますけれども、そこまで仲いいかって言われたらそこまで仲良くはない。うん。旅行に行くほど仲良くはない人たち。まあ職場だけみたいな部分がある人たちなので、まあそう不安はあったんですけれども、もう一つ不安要素がありまして、まあ、今回、簡単に、日程の方を確認させていただきますとですね、試合の方が16日の夜6時から、の試合だったんですね。で、15日の深夜バスで、15日仕事でした。深夜バスで、盛岡を出発、11時、12時くらいの、深夜12時のバスで出発して、翌朝、16日の朝に東京に着くと。で、夜に試合を見まして、その日のうち、16日の夜11時頃に東京を出まして、17日の朝6時半頃盛岡に着くと。で、9時から仕事というハードスケジュールの中ですね、行くことになったわけなんですが、本当はその2日間バスで寝て仕事っていうのがしんどいから、15日に行かずに16日の午前中に新幹線で行くっていう手段を僕は考えていたんですが、まあ、オープニングで話しましたが、台風の方が、接近して直撃という形の日でしたので、新幹線で行ったらこれ止まるぞと。東京にたどり着けなくて終わるなということで、深夜バスを選択したんですが、まあその深夜バスですね、まあ11時、12時頃に、まあ盛岡駅の西口バスターミナルというところに行きましてですね、まあ、バスに乗るわけなんですが、まあ乗る前にね、運転手さんから、ちょっと今日やはり台風が来ておりますので、予定通りの時間に着くとは限りませんと、着かないと思いますくらいの話をされたのね。で、まあ僕らとしては試合までに着けばいいわけで、まあ大丈夫だろうと思って、で一人女の子、年下の方の女の子が、でもまあ夕方までには着きますよねっていうことを聞いたら、いやそれもちょっとわからないですと。全く読めないのねと言われて、まあでも大丈夫だろうと。最悪高速が通行止めになっても下道通ってなんとかたどり着けんじゃないかなっていう期待をしてたんですね。で、まあバスに乗り込みまして、で、バスで正直寝れるかっていう恐怖があったんですが、まあ昔ね、深夜バスに乗った時に、寝ようと思って、なんかちょっと寝れなかったみたいなのがあったんですけども、今回はですね、まあ寝ようと思わないで行こうと。もう眠くなったら眠るし、そうじゃなかったら起きてよということで iPod にですね、ラジオを入れて、録音したラジオを入れていきまして、まあ2時間2本みたいな感じで、4時間あれば全然大丈夫だろうと思って、早速聞き始めたらですね、多分開始10分もしないうちに寝ましたね。消灯されてすぐ寝たと思います。寝て、で休憩3箇所あったのかな。宮城、福島、あともう1箇所どっかみたいな感じで休憩あったと思うんですけれども、宮城で泊まったのは覚えてません。で、福島で泊まった時に起きて、トイレとタバコで一回外を降りて、で、多分また休憩終わって出発した瞬間に寝ました。で、気づいたら新宿でした。ということでですね、深夜バスで爆睡するという感じですね。体調管理はバッチリくらいの感じで東京着いたわけなんですけれども、まあ台風怖いですわな、雨の方。まあ盛岡出発する時点で盛岡も雨降ってましたので、で、東京のね、ニュースを見てたら、ちょうど通勤ラッシュの時間に、雨が降るという、一番接近するということを言われてましたので、覚悟しなきゃならないなと思っていたわけですよ。で、東京着いてみ、新宿に着く直前にバスの放送が入りましてですね、いろいろと通行止め等ございましたが、予定より30分早く着きました。は？遅れるって言ってたけど、早く着くなんてことあるんだと思って。多分通行止めとかあったから、回り道とかをしてと思うんだよ。 にもかかわらず早く着きましたと。まあ多分外出する人が少なかったから道路事情が空いてたのかなっていうところなのかもしれないですけれども、早く着きましたと。あ、そうですかと。まあ正直僕らからすると、早く着く必要はなかった。むしろバスの中にいてもよかったぐらいですよ。雨の中外に出るくらいなら、ね。と思ってですね、まあバスを降りたら、まあものすごい風がね、吹いてるんですけれども、雨はポツポツくらいで、別に降ってない。うん。傘ささなくてもいいなっていうくらいにしか降ってなくて。あれあれ？もしかして台風過ぎた？みたいな感じで。で、ちょっとですね。まあ、これくらいならすぐ建物に避難しなくてもいいねっていうことで、まあちょっとプラッと歩きながら、喫茶店なんかを探そうかと、いうことになりましてですね。新宿の街を、傘もささず、ゆうぎゅうと歩くと。風は強いけども、まあ、吹き飛ばされるっていうことでもないし、大丈夫だね、なんてことを新宿歩いててですね。まあ、まあ、さっきから多いな。モスバーガーかなかなんかに入店して、まあ僕は朝食いらないので、コーヒーだけ飲みつつ他の人が朝食を取るみたいな感じだったんですけれども、そんなことをしてですね、モスバーガーを出たらですね、まあ雨なんて全然降ってない。風もさほど強くないっていうことで、うまいことバスの中にいる間に台風を突っ切ったらしくてですね。まあ全然余裕だね、みたいな感じで。で、逆に、こう、盛岡の、まあ、母親であったりか、友達から、ちょ、こっちひどいんだけど大丈夫かと。いうメールが来ました。いや、もうこっち、全然降ってないよ、みたいな感じで。あ、よかった、よかった、っていう感じになりまして。で、じゃあ、ここからどうしますっていうところになった時に、まあ、そのオークションでね、チケットを取ったっていうのがあって、で、直前だったので、郵送ではなく直接受け取りますという形で。じゃあ、その、連絡取ってるんで、水道橋、まあ、東京ドームのある水道橋でチケットを、の受け渡しを行いますよっていうことで、水道橋に行きましょうっていうことになったんですけれども、雨は降ってない。けど風は強い。そして電車は止まってると。いうことで、その、東京に慣れてない田舎も、電車の路線とかよくわからないわけですよ。どこが止まってるから、じゃあこっちで行った方がいいね、みたいなのも、よくわからない中、で、今回チケット取ってくれた上司の男の方なんですが、その方は多少東京来てるっていうので、まあスマホもあったんで調べながら行くことになったんですけれども、まあ大変でしたよ。人いっぱいいるし、満員電車っていうものね、前にも経験したことはあるにはあるけれども、今回ほどじゃなかった。今回の満員電車はほんとしんどかったね。動けない。本当に。釣り革つかまれないし、体もね、足場がどんどん狭くなってって、ぐらぐらぐらぐら揺れてさ、もう耐えられないくらいの感じになって。で、今回ね、一緒に行った女の人一人、まあ、32くらいかな、確か。で、すごい綺麗な、方なんですけれども、その方もね、満員電車の方でしんどいんでしょうけれども、結構明るい方で、なんですが、電車乗った瞬間、はぐれたらやばいって思ったんでしょうね。僕の腕を組むって。ギュッと組んで、ずっとその状態で電車に乗るみたいな。まあ、若干役得かななんてことも思いつつですね、電車で。まあ、なんとか、そうですね。でも7時ちょいくらい、7時半くらいに新宿出て、9時くらいかな、水道橋着いたの。結構いろいろ乗り換えなんかをしつつですね、9時くらい、9時過ぎか、10時とかになったのかな、結局。に、ようやく水道橋に着きまして、水道橋でチケットを無事受け取りましてですね、さあ、こっからどうしますと、いうことになって、まあ、駅から一応一回東京ドーム見とこうかと。いう話になりまして、東京ドーム、まあ、東京ドームシティ方面に進みましてですね。10時にはなってないか、9時ちょいかな。進みまして、で、東京ドーム着いて、ああ、これが東京ドームかと、ちょっとテンション上がってくるね、なんてことを話しながら、まあ、そこでちょっと休憩を取りまして、外でね。で、じゃあどうしますってなった時に、まあ、女性陣がメイクがしたいと。うん。メイクしてないから、メイクしたいんで、ちょっとどっか行きたいですね、みたいな。トイレ、綺麗なトイレあるとこってなった時に、まあ東京ドームホテルが近くにあるんで、そこ行こうってことになりましてですね。東京ドームホテルに行き、女性陣がメイクなんかをしてる間にですね、まあ男二人で。そのもう一人の方が非常に広島大好きな方なので、二人で広島の今日の試合のこととか、今後の展望とかをですね、話しながら、まあ女性陣のメイクにかかった時間1時間。11時ですよ。くらい、ようやく来ましてですね、合流して、で、じゃあどうします？とりあえず、まあ、喫茶店入りますかと、今後の予定立てるためにってことで、また喫茶店ですよ。に入ってコーヒーを飲みながら、 じゃあ、こっからどっか行きたいけれども、電車が止まってる、遅れてるっていうのがあるから、あんまり遠くには行けないね、と。で、じゃあ、水道橋からまあ比較的近めで、どこか行けるとこないですか、行ってみたいとこないですかってなった時に、巣鴨行ってみましょうか、と。ちなみに今回僕そんなに馴染めてないっていうのありますよ。4人のうち僕を除いて3人は結構仲いいです。相当仲いいです。僕はそこまでじゃない。広島ファンっていうことで繋がってますけれども、そこまでじゃないんで、今回は僕は非常におとなしくどこ行きたいとかは一切言いません。言うとすればタバコ吸いたいですくらいなもんで、他3人が吸わないのね。ちょっとタバコ吸わせてくださいくらいなもんで、何も言ってないんで、他の人にまた、任せてたんですけれども、まあ、巣鴨も行ってみたいと。で、こんな機会でもなきゃ、普通に旅行に来てる場合は、何かしらの目的地があってくるから、こう、どこにも行く予定がないっていう時じゃないと、巣鴨もなんか行かないだろうと、いう話になりまして、じゃあ巣鴨も行ってみましょうと。いうことでね、初めて僕は巣鴨も、降り立ちまして、いいとこでしたね。まあ、その台風の影響もあってか、シャッター降りてる店が非常に多かったっていうね。地蔵通り商店街わかんないけど、名前。で、まあ、その、ちょっと、綺麗なね、お姉さんの方が、食べ歩きみたいなのに憧れてたらしくて、結構、その見かけるお店見かけるお店で何かしら買ってですね、ちょっとずつ買ってみんなで分けて食べるみたいな。まあ、普段僕が旅行するときには絶対にしないような行動を取りながらですね、巣鴨の商店街を歩きまして、楽しかったですね。結構和的なもの、日本的なもの僕好きなので、見てて結構お土産屋さんとか、そういうのを見ながらですね、楽しい時間を過ごさせていただきまして。で、巣鴨通り商店街を一通りさーっと、まあ、他にもあるのかもしれませんけどね、よくわからないんで一本道さーっとね、歩きまして、で、そっからどうしますってなった時に、昼飯だね。昼飯何食べますって話になって、まあ、みんなしてラーメンを食べたいと、言い出しまして、まあ、ここ、まあ、ラジオとホニウンでも行ったことがあると思いますが、私、ラーメンってお店で、まあ、数年食ってない。うん、あんま好きじゃない。まあ、嫌いではないけれども、食べたいって思うほどじゃないっていうのがラーメンで、自分では絶対に行かないんです。だけど、まあ、そこは、今回は話を合わせる柏木さんですから、じゃあラーメンですね、みたいな感じになって、どこのラーメン屋行くみたいになった時に、まあその綺麗なお姉さんの妹の彼氏が、前東京住んでてすごく詳しいから、ちょっと聞いてみましょうっていうことになって、水道橋付近のラーメン屋で美味しいのはどこですかって聞いたら、速攻で返信が来まして、じゃあそこ行きましょうっつって、あれはどこだったかな、九段下かなだね、九段下あたり、のラーメン屋に、じゃあ行きましょうってなって、電車地下鉄乗り継ぎながら行ってですね、まあラーメンを食べまして、まあ正直僕は、うん、今一つっていう感じの感想を抱いてしまったんですが、食べて、じゃあ今度こそ、もう一回東京ドームに戻って試合のための準備をしましょうっていう感じですね。まあ東京ドームに戻るという感じで、そこからまあお土産買ったりとか、いろいろして試合に行くという感じですね。まあ、試合の方はご存知の通り敗北と3対2で負けるっていうところだったんですが、まあ、東京ドーム昔ですね、僕一回だけ家族旅行で行ったことあって、まあ、小学生の時に行ったと思うんですよ。小学生の時にしかも見たのがね、内野の3階席ですごい急勾配の中見たっていうイメージしかなくて、その時も巨人広島戦だったんですが、今回改めて東京ドーム行くってなって非常に嬉しくてですね、入って。で、3階、3塁側の、後ろの方、1階席なんですけども、そこそこ後ろの方で、でも結構近めというか、野球は見やすいところでですね、まあ、エキサイトシートのずっと後ろの方って考えてもらえばいいんですけども、そこで試合を見る前にもね、結構練習中は前の方に寄ってって、近くで見たりとか、まあ、その東京ドーム自体を楽しむことは結構できましたね。一人でふらついてみたいとか。タバコ吸いたいっていうのもあったんですけども。ふらついてで、試合の方もね、負けはしましたけども、3対2で非常にいい試合を見れました。最後ちょっと惜しかったんですけどね。追いつけるかっていうところで赤松のオーバーランっていうのがありましたけど、まああれは誰が悪いってわけじゃなくて坂本が上手かったっていうところになる。まあある意味納得してですね、野球の方が楽しく見て、 帰りましたね。まあ、野球見てる最中も、僕は真剣に見ますと。他の3人は結構声出して応援するという感じですね。まあ、ぶっちゃけその一人チケット取ってくれた上司の方は昔からの広島ファン。で、綺麗なお姉さんは、その上司と僕の親友がね、みんな同じ職場ですので、で、なんていうんですか、影響を受けて野球を見るようになって広島ファンになったという方。で、もう一人の女の子、これ年下の子ですけれども、は、さらにそこから影響を受けて、野球を最近見るようになって、別に広島ファンではないと。まあ、ミーハーな西武ファンっていうところだったんで、その、ミーハーな西武ファンがね、隣に座ってたわけなんですけれども、去年オールスターとかも一緒に見に行ってるんですよ。で、知ってたんですが、まあ、野球をそんなに知らないんで、いろいろ聞かれることは分かってる。ただ僕は野球を真剣に見たいっていうのもあったんで、僕真剣に見ますんで、なんかちょっと黙ったりしてても気にしないでくださいと。で、他の3人結構声出して応援してたんで、僕はそこまではしないんでね。もちろん拍手とかはするんですけれども、そこまではっちゃけるというか真剣に野球を見てる感じだったので、外野席で見てればもちろん応援はするんですけれども、まあ内野席だったっていうのもあって、こうじっくり見てたんで、鼻から釘を刺してですね、じっくり野球を見たときに、楽しく野球を見たというところですね。まあ、負けたのは悔しいけど、東京ドームでの野球観戦、楽しいんだなっていう感じで、見てきましたが。で、帰り、またそこから新宿からね、深夜バスで帰るというところで、まあ、試合時間が結構長かった、9時半過ぎまでやってたのかな、のもあって、10時45分集合っていうのがあって、まあ、下手に慌てて急いで行くよりは先に新宿行っちゃいましょうっていう感じだったので、で、もう地下鉄の、まあ、JR で行くよりは地下鉄で行った方が空いてんじゃねっていうところで、地下鉄のもう切符も買ってあったし、すぐさまですね、新宿に移動しまして、で、そのバス会社が受付がビルの2階にありますと、でそこに一旦集合してくださいみたいな感じだったんですけれども、まあ探せなくて、コンビニの人に聞いてですね、ようやくたどり着いて、でそこから受付で、さらにここに行ってくださいと、皆さんでここに行っていただければそこにバスが来ますのでみたいな感じで移動したんですけども。まあ寒いですよ、夜なんで。風もあったしね。寒い中、まあ5分10分と待たされたら、じゃあちょっと移動します、みたいな感じで。場所を移動して。そこでまた5分10分待って。で、もう一回移動します、みたいな。すごい勢いで歩かされましてですね。何なんだよって思って。で、10時45分の10時55分出発だったのかな、本来予定が。だから11時10分とか15分くらいに、結局バス出発するっていう感じですね。ちょっと勘弁してくれよと、寒いよと。でさ、受付のところでトイレ行ってるけどさ、そんな寒い中で立ってたらさ、またトイレ行きたくなっちゃったりするじゃん。そういうとこが不安になってきて。もう結構最後疲れてるって言ってもらってね、うんざりしながらバス乗ったわけなんですけれども。まあ帰りのバスも当然のごとく爆睡しましてですね。まあ仙台で今回は一回起きましたけれども、あとはもう気づいたら盛岡という形になってまして、で盛岡帰ってきて、タクシーで家帰って、そのまま仕事という感じですね。風呂入って、ちょっとまったりして仕事。で、ちょっとまったりの間に寝ちゃったりしたら目も当てられないんで、できる限り起きてるようにしながらですね、仕事に行くという感じで過ごしました。ハードスケジュールでしたし、まあ、気を使う相手だったっていうのもあって、普段僕、東京行くときは、一人で行くことが多くて、で、一人で行って向こうで鍋球と合流するとかね、そういうのがあったので、まあ、なかなかこう、こういう旅、あまり、馴染んでない人と行く旅っていうのは初めてだったので、疲れる部分もありましたけれども、まあ逆に馴染んでなさすぎてあんま口開く必要もないっていうのがあったので、楽は楽っちゃ、楽といえば楽ではあったんですが、まあなかなか、まあ気力体力疲れ果てて、昨日はゆっくり寝ましたね、さすがに。まあ、広島また負けたんで、もうこれでアドバンテージも含めて0勝3敗なんで、今日今この収録後に行われる試合次第では、今シーズンが終わってしまうというところなんですが、まあこれ更新している時には終わってるか、まあ連勝連勝で盛り上がってるかわからないですけれども、まあその、広島戦を見れたということが非常に嬉しかったですね。僕、広島ファンになってから広島戦を生で見るのって実は初めて。で、交流戦があるから、仙台にね、行けば見れるところだったんですが、あんま行ってなかったので、今回まあ初めて。見れてよかったですね。で、広島ファンの人はやっぱ熱いね。うん。三塁側の内野席だったんですけども、 広島のビジター席ではなかったので、結構巨人ファンも入り乱れてる感じだったんですが、まあユニフォームみんなね、4人とも着てたっていうのもあって、広島ファンの人を見かけるとですね、今日頑張りましょうねつって握手して求められたりとか、僕喫煙所に行ったんですけども、そこにも広島ユニフォームの人が来て、えーいって言いながら配達されて、絶対広島帰りましょうねみたいな。僕あんまそういうのに慣れてないんですけども、頑張ってですね、そうですね、頑張りましょうみたいな感じで楽しんできたんで。本当に良かったななんてことも思いました。まあ次ね、東京行くときは、また、今回みたいじゃなくてね、気軽に楽しめる感じのためにできればなと。で、今回深夜バスとか使って行ったら、まあ体力的にはきついですけど、お金の方もね、さほどでもないかなっていうのもあるんで、来シーズンね、また東京で試合あるみたいなことがあったら、広島戦は見に行けたらなと。今度は余裕を持ってね、見に行けたらななんてことも思ってます。ということで、まあ、東京話というところでございました。楽しかったかどうかは知りません。聞いてて、ね。特別ハプニングがあったわけでもない。というわけで。まあ、一つハプニングがあったとすれば、まあ、到着時、まあ、傘持ってるわけじゃないですか。僕、折りたたみ傘を持ってったんで、荷物になるの嫌だったんで、カバーにしまってたんですが、他の人たちはビニール傘とか持ってきてて、その綺麗なお姉さんがね、ビニール傘持ってたんですけども、電車の中でビニール傘の柄の部分を壊す。どうすればそんな壊れ方するのっていう感じでパキッと折れましたね。まあ、それがちょっとある意味、どうやったらそうなるんですかねっていう感じの奇跡的なハプニングはありましたけれども、それだけです。他は特別面白いハプニングもなく、順調な旅でございましたということでございます。また野球見に行きたいですね。広島行きたい。松田で見たい。っていう感じでございました。ということで、まあ、ミニ番組もなかったので、だらだらと20分以上話してしまいましたが、今更言うのもなんですけれども、飛ばしていただいて構いませんので、自己満足。自分の中で今回の旅をまとめると、いったところでございました。というわけで、今回はね、もうフリートークだけこの辺で終了しようと思いますが、この番組ではメールの方を募集しております。各コーナーというか、コーナーやってないですけど、ミニ番組、普通歌などなど何でも構いませんので送ってきてください。そして現在、サクさんとのね、スカイプの収録の方がいつになるかもわかりませんが、その時のためにちょっとメールテーマ募集してまして、それってどうなのよという感じでですね、ちょっと他の人の行動が、それはちょっとムカつくわとか、やっていいことじゃないでしょうとか、いろいろあることは、まあその2回くらい前を、まだ僕としてもですね、メールテーマちゃんとまとまってないっていう部分はあるんですが、まあ簡単に言うと、例えばですけれども、スーパー行ってね、駐車場あるにもかかわらず、その入り口付近じゃないと嫌なのか知らないですけども、駐車場じゃなく駐輪場に車突っ込んで止めてるみたいとか、いやいや、それはダメでしょうとか、まあ前あったところで言うと、子供を乗せてる若いお母さんが、子供をチャイルドシートにも乗せず、さらにその車が、まあ、ちょっとした渋滞だったんですけども、渋滞中にメイクをする。で、車が動き出しても動かない。ウインカーを出さない。みたいなね。そういうちょっとした、もう本当にイラつくな、みたいな出来事。社会常識としてそれはダメでしょ、みたいなところとかね。あとは、ちょっと個人的にこういうの苦手なんですけど、どうですかみたいな。感じのところをですね、送っていただければなと思います。メールの方、東方にふんがとまくやふう .co.jp の方まで。ちょっとね、サクさんとミニ番組収録のメドがつきましたら、また再び、大々的に募集は、ツイッターなんかも使ってね、募集できればいいかなとは思っておりますが、今も、ちょっとね、読むかどうかはわからない。サクさんのとこまで取っておきたいっていう部分もあるので、すぐ読むかどうかはわかりませんが、送ってもらえたらなと思います。投稿本部もしくは、東方にふんがとまくやふう .co.jp の方まで。送ってきてください。よろしくお願いします。で、次回の収録の方なんですが、ちょっとまだ仕事の都合がわからないんですけれども、10月25日、金曜収録予定とさせていただきます。更新の方はね、ちょっとずれるかもしれませんが、そこをめどに、メールなんか送っていただければなと思いますので、よろしくお願いします。そのわけで、次回はね、ミニ番組ナベキューの方も撮れると思いますので、そちらも楽しみにしていただければなと思います。ということでね、実は岩手山の方、雪がもう積もってます。初冠雪を記録して、もう今、岩手山を見れば雪化粧という感じになってますので、秋も過ぎ去って冬までもう少しだなというところではありますが、一年がもう終わるというところでね、なんならクリスマスモードになっていく場所もあるんじゃないかと思うくらい早いなっていうところなんですが、まあね、今月も、今年もね、残りあと2ヶ月ちょっとということで、ラジオ投入のも10何回ということになりますけれども、まあ7周年記念の方もまだやれてませんので、ね。 近々でかいことやれたらいいな、なんてことも、でかいことっていうか、ただサクさんと二人で収録するだけですけど、やれたらいいかな、なんてことを思ってます。ということで、今回はね、ちょっとダラダラと喋りすぎてしまいましたが、皆さん退屈してなかったでしょうか、申し訳ございませんというところなんですが、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。お送りしたのは、柏木夏目でした。